えと
久美子の
栄養カフェ。
私は AI はジェミニを使って Google の AI のジェミニ使ってるんですけど、だいたい聞くと栄養士はあのチャット GPT ちょっと使い出したっていう人が多いかなと思うんですけど、ふみちゃんは最初からジェンスパーク一本でされてて珍しいなと思う、それなんでなんかなっていうの聞きたいし、どんな風にね、ジェンスパークを使いこなしてるのかなっていうのを教えてほしいなと思ったんやけど、
はい。私はね、AI に関しては別にこう、なんだろう、むちゃくちゃ早くから使いこなしている、その、タエさんみたいな層とは全く違う普通の、普通に、Google で検索するとか、そういうネットは結構よく使うんだけど、めちゃくちゃこういっぱい使う人では、まあ、そもそもなかったという前提の時に、だんだん世の中に、生成 AI が出てきたと。大学で教えているので、生成 AI の使い方によっては、変な、この答えを出してくることがある、嘘をね、出してくることがあるから、その使い方は慎重にならないと、100% 信じちゃいけないよっていうのを言う、教える側でもあったんですよね。なので、そのぐらい知ってるレベル、だったんです。一番最初に今でも覚えてるのは、タエさんに聞いてやったのが、なんか、何々の駅の近くの美味しいレストラン教えてって言ったら、ない店教えるんやで、って、タエさんから教えてもらって、それとか、新しいデータは AI は知らないから、最新のデータの情報については聞けないよとか。そういうのを教えてもらった。なるほど。何でもこう生成 AI って知ってるもんじゃなくて、学習したことに対して理解してフィードバックしてくれるんや。なんかじゃあ自分の仕事にそんなんてどうやって使うやろう。でも別になんか差し迫って AI に聞かなあかんこともないし、私の仕事の使い方ではなんか Google でね、検索するで全てうまくいってたから、あんまりこう緊急度とか必要度は全くなかったんですよ。仕事の内容的にね。それで、ずっと過ごしてたんですけど、去年の秋ぐらいかなに、たまたま、教えてもらった、何で知ったのかな、どっかで、読んでたメルマガとか、そういうところで、ドクターとか医療系の人が生成 AI をすごく活用できているっていう、なんか事例とか症例を教えてもらえるセミナー、オンラインセミナーがたまたま目に入って、どっかから教えてもらったのかな。で、それに参加したんですよ。そしたら、私も一応元病院栄養士で大学で教えてて、どちらかというと、さっき言ったように嘘をなんか引っ張られて教えれない学生にもそうだし、栄養も半分医療のデータがね、引っ張ってこられたりもするから。で、そういう中で、お医者さんがね、論文作成したり、ベッドサイド診療したり、在宅診療するときに生成 AI をもうリアルに今活用しているっていう人の話だったんですよ。で、それってすごいなと思って、で、入って、って聞いてみたんですね。そしたら、なんかエビデンスが求められるような医療の現場でも企業の広告が入らないとか、SEO の対策でだいたい Google で検索するとヒットするものって一番上に出るけど、そういうものをすべて排除してガイドラインがバッと出ると、ね、お医者さんだったら何々の治療のなんか薬とかを調べるときにいきなり欲しいガイドラインが一番上に来るみたいな話だったんですよ。で、それを聞いたときに、まだ私はチャット GPT もそうやって美味しいお店は何ですかみたいな使い方でちょっとなんか触れる程度しかしていなかったんで、そもそも使ってはなかったんですけど、同じこのジェンスパークっていうものが、ジェミニとかと横並びにあることすらあんまよう分かってないけど、なんか一個触れてみるのに、SEO 対策してるものが出ないとか、広告が出ないとか、ガイドライン引っ張ってきてくれるって言ったら、私がなんか例えば今 Google で検索しているようなことは、ここに頼んだらすごくやりやすいんじゃないかなっ って思って、うん、チャット GTP と比較してこっちの方が良さそうやから使い出したわけじゃなくて、やってないのでね、うん、あ、これ触ってみようかなって触ったのがたまたま JSPark だったんですよ。うん、っていうのがね、
なるほど、
出会いときっかけなんで、それをしようと思ったのかっていう感じだったんですよ。うん、
そのセミナーでは、JSPark の使い方とかを教えてくれてはった。
あ、もう実際に使ってるドクターが、そうそう、例えばね。
操作も教えてくれて、
うん。操作はどうやったかな？操作のようなハウトゥーではなくて、どうやって活用、現場で先生ができてるかっていうのを話してくれたんですね。例えば在宅医療だったら、在宅の訪問で医療しようと思ったら、お、こんな分厚いエビデンスの、なんか診療の本とかを持ってそもそも行かないと。そしたらその場ですぐに検索をしたりするのを、Google で検索するともう広告がバーンと出てくるみたいな。で、そこで、
なるほど。
こういう患者さんの今薬は何がいいかとかを詳しく調べようと思ったら、もう、JSPark で検索すると、もう、例えば、心筋梗塞の何とかのガイドラインみたいなのが一番上に出てきてくれるから、そこから調べて、とかいうことが実際にやってると。
その先生はチャット GPT じゃなくて、なんでJSPark がそこに特化して作ったはったってことなんですか、その時期は。
多分昨年の秋とかリリースされたすぐだったのか、私が入ったセミナーもそうやって、日本に来るよか、今から使うよか、なんかそういうスタートの時期だったんですね。だからもしかしたら何かモデル的なケースで使っておられたのか、うん、ちょっとそのあたりはわかんないんですけど、でも実際に、あ、ドクターが使えてるっていうことほど私にとってのなんか医療系のエビデンスはないじゃないですか。うん、ね、お店私調べたくて別に、生成 AI 使いたいわけじゃなくて、仕事に活かせるならって考えたときに、私だったら例えば、なんだろうな、食中毒についてとか感染症についてとかすごい調べること多いんですけど、そういう調べ方って確かにこの先生が話してるようなことで使えるんだったら私にも使えるんじゃないかなって思った話を聞いて、じゃあまだ何もやったことないし、何がいいかもわかんないけど、じゃあJSPark やって、このやった春やつをやってみようかなと思って始めたのがきっかけだったんですよ。うん。てか、まだ未だに他と比較したことがないので、他だったらどんな検索が出るかとかも、あんまよう分かってないっていう感じです。
そっか。
うん。
で、実際今どんな感じで使われてるんですか？
ちょうど知って半年からもうちょっとぐらい経った感じなんですけど、最初はこう、ようわからんままにいろいろ何々について教えてとか、そういう、まあ、いわゆる Google が単に JSPark に変わっただけみたいな、そういう聞き方をしてたんですけど、なんか多岐にわたっていろんなことができるなっていうのに、なんか感じてきましたね。一番最初は、例えば、なんか履歴書を書くときとかに、どうやって書いたらいいんだろうとか、なんか履歴書なんてね、うん、この年でまた書くことないから、もう書き方も覚えてないし、なんかいろいろ調べたとこで、いや、新卒の人が書く内容とはちょっと違うの、私の経歴をまとめる、この年の履歴書だとどうなるんだろうみたいなところを、すべて、こういうふうに言われてる、ここはどうしたらいいですかっていうのを聞いたら、答えてくれて、あ、医療じゃなくこんなことも聞けるんやって思ったのが多分最初やったと思うんですね。で、それからは、大学で教える授業の指導案というか、授業計画のこの内容はどうやったらいいのかなっていうのを聞いてみたり、さっき言った感染症について授業で教えることがあったんですけど、感染症もコロコロいろいろ変わるんですよね。例えばコロナ、新型コロナウイルスも、何類に分類されているかっていうことって時代によって、時代というかね、年代によって変わるし、薬が公費から自己負担に変わったりする背景とかも、複製に教える授業があったんですけど、教科書はまだデータが古いんですよね。古いデータの2019年で止まっているから、その、 通り授業で教えれないと、
うんうんうん、
でそういう時に、まあ、新しいテキストを買ってきてもいいけど、なんかこういう時使えるのかなと思って、なんか新型コロナの感染症の分類について教えてっていうような言い方をすると、やっぱりでも途中で間違ったことは言うことはあるんだけど、
うん、
なんかいい授業の展開を作れたりとかしましたね。でもその時に思ったのが、あ、知識なくゼロから全部丸投げしたら疑うことができないから怖いなとは思いました。出てきたアウトプットが、
うん、
ある程度専門的に理解してるからこそ、あれここ違うよねってフィードバックすると、あ、それは違いましたって言ってくれるから、うん、この使い方、あの生成 AI が難しいとか言われるとこって多分ここなんやろうなって、使いこなせるか使われてしまうか、
うん、
うん、なので逆にめっちゃ逆に時間はかかりますけどね、それ一個ずつ精査してほんまかなほんまかな。でもジェンスパークはあのその回答を出した元のリンクも貼ってくれてるので、
あ、
すぐにそこに飛べば、あ、ここの歯医者が言ってるんやとか、うん、ここのドクターの言ってる話を引っ張ってきはったんやなとかは分かるのはすごいありがたいですね。
なるほど。
なんかチャット GPT とやっぱ違うんですかね、そのあたりって。
いや、今のその授業で使うところは一緒やと思うんですけど、うんうん、最近あのスライドを作れたりとか、ポッドキャスト作れたりとか、
うんうんうん、
そういうのもあるし、
うんうん、
どんどん進化していってるから、なんか使ってみて、あ、これはこういうのにいけるかもっていうのがあったらまた教えてほしいなと思います。
ね、いろいろもう日々あれができるようになった、うん、これができるようになったっていうのはある、うん、ありますよね。
で
も、
ね、
そうそう、唯一そのなんかいろいろやってみて思ったことが、あの昔で言う何やろ、昔ね、スマホの話なんですけど、スマホって通話料金ってあったじゃないですか、
うんうん、
10分電話したら10分普段のスマホ持つよりも通話料金代がかかるみたいな、
うん、
だからなんか通話料金無料プランみたいなのができた時代だったじゃないか、うん、でその後あのだから、携帯からスマホに変わって、ネットでいろいろ調べられるようになったら、データ1ヶ月にどれだけのデータを使うかっていうので、なんかデータ容量の問題が出てきたじゃないですか。だからいっぱい、はいはい、YouTube 見るとか動画系見るともうデータをすごい使うっていうのは、うん、なんか携帯みたいにこうな長くつないでたらかかるわけじゃなくて、データをいっぱい見たらパンクするみたいな、
うん、
でデータ何ギガプランみたいなのが出てきてっていう、そういうのと全く一緒で、あの生成 AI が無料にするともうここからは有料になるよ、いっぱい調べさせたらなるよっていうようなことの問題が出てくるから、やっぱり無料で使いこなすのは無理やなっていうのは、
ああ、そっか。
そうそう。チャット GPT は私課金してないので、ね、いくつか調べたらもうなんか4回ぐらいレスポンスしたら終わってしまうんだよ。これは使えないなって。
使えない。仕事にはね。
そうそう。あ、だからなんかスマホの時代なのデータっていうやつ、まさにこれなんやな。だから、簡単に聞けるじゃないですか。絵を作ってとか、動画にしてとか、スライドにして、スライドにするのも私やったんですけど、
うんうん、
やっぱり、こう、文言がちょっと間違って出力されたら、それを変えてくださいっていうレッスンをするのは簡単だけど、見ていくと、クレジットはすごい量でって言ってて。ああ、これは難しい問題がここにあるなっていうのはめちゃ感じましたね。やれることがコードになれるテキストじゃない情報になるほど、
うん、
あの、課金課金になる。それだからみんな、すごい人はものすごい量のね、そういうのいっぱいのサービスに課金してはるんやろうかとかも思うし、うん、それを一個人が使いこなそうと思うと、また会社だとかね、組織だったら別だとは思うんですけど、これはなんか限定しないとなかなか使いにくいやろ
う
なとも思いますよね。 はい、現状1年弱でそんな感じです
ありがとうございました、はい、クミちゃんがジンスパークに特化して使っているというところで、なかなかそういうふうに使っている人は私の周りにはクミちゃんしかいないので聞いてみました。自分は当たり前に使ってても人の話を聞くと、あ、そんな風に使えるんやみたいなことがあるので、なんかちょっと面白かったなと思います。ではまた。